小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三代田悟です。2017年10月12日の、番組ですが、前回の、配信で、はい、シマラヤジャパン株式会社さんが、リリースしたばかりの、中国で業界シェア数ナンバーワンを誇る音声プラットフォームアプリの日本版ヒマラヤ、はい、これのスタートアップでもすでに小坂さんのこの商売の極意と人間の科学がバッチリ過去のナンバーも含めてアップロードされていて、うん、でも音声のこう強さというのはナレッジシェアだというお話も小坂さんからいただきまして、じゃあそんな素敵なお話を聞いて、ヒマラヤさんから入ってきた人たちのために、改めて小坂さんとは何者なのかというところのお話をしましょうというところで終わりましたが、
はい、
はい、
まあ、自己紹介、
自己紹介でございます、
ね、自己紹介、そうなんですね、まあ、私が、まあ、何をやってるのかっていうのは分かるようで分からないところがあって、こう断片的に本を読んでいただいたりしてもちょっと捉えどころが難しいと思うので、
そうですよね、
今日はこう全体をちょっとぜひ皆さんにもお聞きいただきたいなと思うんですが、まずね、どうしてもこうビジネス書を書いたり、ビジネスについて講演をしたりとかいうことをこう対外外でねやっていると、まあ、経営コンサルタントであったり、
はい、
商業コンサルタントであったり、あ、小坂さんってそこねっていう風なこう端的な解釈ってされがちなんですが、これは私がよく言うんですけれども、その経営コンサルタントや商業コンサルタントっていう仕事からむしろちょっと遠いもので、でそもそも弊社のですね、オラクル人仕組み研究所のこれ産業分類で何に当たるかって、こう漁業とかあるじゃないですか、産業分類で、これ書類で書いて出すようなことがあるんですけども、あのもちろん経営コンサルタント業っていう産業分類もあるんですが、うちなんて言って書いて出してるかというと、学習支援業なんですね。
はあ、そうなんですか、それ知らなかった、学習支援業、
そう、何に近いのかって、塾とか学校、あと道場、
はあ、知らなかった。
で、実はビジネスモデルとしても近いんですね。
はい、
まあ、私どもが主催しているワクワク系マーケティング実践会っていう、この後ちょっとお話しますけども、我々がワクワク系と呼んでいるナレッジがあるんですけども、そのワクワク系マーケティング実践会も、まあ、実践会員さんに向けては会費っていう言い方をしてますが、月謝みたいなものなので近いんですよ、
なるほど、
学校塾道場、
はいはいはい、
というで、じゃあ何を一体その塾とか学校、道場としてその集う方々は何を学んでるのかみたいな話になりますが、これがその今さらっと言いましたけども、我々がワクワク系と呼んでいるナレッジ、これ何のナレッジなんだというと、まあ商売ビジネスの方程式みたいなものだね。でこれまたね、ここ最近またちょっと改めて講演とかでも言うんだけども、あのこう手法とか必殺技、ましてやこう目新しい反則や集客の手段みたいなことではなくて、むしろ方程式のようなものですってよく言うんですよ、でその方程式って言われても、まあそうは言うもののピンときづらいとは思うんですけども、まあそういうものなんだなと。でこの方程式を皆さんが理解をして自分たちで習得して使えるようになるように、そしてよりその使って結果を出す、自分たちが活用するっていうことをこうし続けられるようにサポートをし続けるというようなことが我々のビジネスの根幹にあるということなんです、
いや小坂さんがよくあの例であのおっしゃっているような、例えば、お店の中でこんなポップを置いたら一気にその商品が売れたとか、こんなキャッチフレーズを書いたらその商品が売れたっていう例はあくまでおっしゃいますけれども、でもそれ自体が必殺技じゃないよっていうことですよね。
そうなんですね、むしろ大事なことはそういうそのポップが作れるようになること、それはポップじゃなくてもいいわけで、もっと言えばこの後ちょっと話しますけれども、その ポップを書くことは手段なのであって、目的は買ってもらうことじゃないですか、うんうん、その買ってもらうっていう結果を作れるようになること、
うん、
これが私のナレッジを学び活用するってことなんですね、
うんうん、
でそこでその我々がワクワク系と呼んでいるものを中核にしたその小坂雄二のナレッジっていうのは、その源流は何にあるのかということになりますが、うん、これは私がずっと、研究し続けている人の心と行動についての、まあ、知見といいますか、はい、まあ、特に私の研究分野っていうのは人の心と行動の科学っていう言い方をするんですが、うんうん、これがもう長年にわたって、私の専門分野で、例えば、それを研究しているがゆえに日本感性工学会っていう学会、感性ってのはまた人の心の働きのことを指しているのですが、うんうん、この感性工学会の理事を長く務めていたり、うんうん、アメリカでは世界最大の脳科学会の正会員として時にアメリカにも発表に行ったりというようなことがあるわけなんですよ。ですからそのちょっと経営とか商業とかと一見噛み合わないじゃないですか、
うん、
あの脳科学とか ね、
そうですね、
感性工学とか、うん、なんだけども、実は人の心と行動の科学っていうことを考えると、まあ、例えば人の心と行動の科学の中でも私がとりわけ常に関心を寄せて研究しているものの一つは、人は物を突然買いたくなったり、今まで全然買おうと思ってなかったものが欲しくなったりするようなことがありますけれども、うん、その心の変化っていうのは何が引き金になって起きるんだとか、
うんうん、
あるいはこうお店のファンになったり、こう三代さんのねリスナーさんたちなんかが三代さんのファンになったりとかするじゃないですか、うんうんうん、この例えばファンになるっていう気持ちっていうのは多くの人があるんだけども、うん、それはどういう要件が揃ってくるとファンになるんだろうとか、
うん、
逆に何か欠けてくると離れていくんだろうとか、うん、そういうような諸々がね、私にとって常に研究対象なんですね、
うん、
と考えると、今買うっていう例を一つ言いましたけども、まあ、例えばマーケティングという分野がありますが、はい、このマーケティングの目的っていうのは買ってもらうことであったり、うん、お客さんになってもらうことなわけじゃないですか、
うんうん、
でそうするとその買うとかファンになるってことは深く関わってるでしょ。
そうですね。
でこの人の心と行動の研究というものを軸にして、じゃあお客さんの心をどう動かして買ってもらったり店に来てもらったり、あるいはその例えば法人のお客様であれば取引をずっと続けていただいたりっていうことをどう実現できるだろうかということで、マーケティングに生かしているんですね。
なるほど。スタートがもうなんかこう、もちろんコンサルっていうのもちゃんとね大事なお仕事だと思いますけれども、うんうん、考え方としてちょっとスタートがもうそこが違うっていう感じですよね。
そうですね、うん、そうですから競争戦略とか、うんうん、そういう話はワクワクの中にはほとんど出てこないわけですよ、うん、いかに人の心を掴んで動かせるか、それをマーケティングに生かすっていうのが一つずっと長らくやっていることで、
うん、
でそれとは別にこの人の心と行動の科学という根っこからもう今のマーケティングを加えると 3つあと2つ大きな枝が伸びていて、そのうちの一つが私は2011年に博士号をいただいてるんですが、この情報学の博士号を持ってるんですけども、うんうん、これはその人の心と行動というものを軸にちょっとここでは詳しくは説明しませんが、
はい、
その社会の成り立ちってどういうふうに成り立っていくんだ、例えば企業経営っていうのは人の心と行動はお客さんがどう心が動いて行動することによってどう利益が生み出されていくんだとかいう、その社会の出来事というかありようをシステムとして捉えるっていう科学がありまして、このですから人の心と行動というものと社会をシステムとして見なすっていうものがこう合体したような研究分野なんですが、この分野の知見を持ってるんですね。ですからこれはじゃあ何に生かせるかというと、例えばビジネスモデルっていう言葉がありますけども、ビジネスモデルっていうのは以前実はこの番組でも一度取り上げたことがありますけども、ビジネスモデルっていうのはまあ、ある意味会社が財政的に成り立っていく仕組みなので、それと非常に関わりが深くあったりするんですよ。それからこういう方向でビジネスモデルをどう構築していくかみたいな支援もあったりするわけですし、もう一つ人の心と行動というものを軸にして組織や人材がどう育成されていくかとか、どう変革されていくかとか、そういう人材開発、まあヒューマンリソースデベロップメントと呼ばれるような人材開発の生かし方だったり、組織そのものを変えていく、あるいはより力強い組織にしていくっていうことだったり、あるいはこれが私の事業そのものに直結していますが、 そもそも人はどうやって学んで習得していき、うん、新しい知恵を活用できるようになるんだろうかという学習の問題だったり、うん、こういうことにも生かしてるんですよ。これが3つ目の枝ですね、
はい、うん、
でそれに基づいてどんなビジネスを私どもオラクル人仕組み研究所としては展開しているかというと、ちょっと皆さん三つ葉のクローバーみたいな形状を頭に浮かべていただきたいんですが、はい、うん、この三つ葉のクローバーの中核にあるもの、真ん中にあるものがワクワク系マーケティング実践会と私たちが呼んでおり、はい、運営をしている、うん、主催して運営をしている会なんですね、
はい、
でこの会は先ほども申し上げたワクワク系と私たちが呼んでいる私の、ナレッジ、うん、その商売やビジネスにおける方程式ですね、この方程式であり具体的な枝葉である実践手法、理論や実践手法というものを、実践する人たちの会なわけです、
うんうんうん、
でこれを会費制度でずっと長らく、はいはいはい、もう18年も今現在やってるわけですが、うん、これを運営していると、これがまあ中心にあると。でここで最もさまざまな業種のさまざまな人たちが集い、お互いにまあ刺激し合って、うん、でいろんなことをこう情報意見を交換し合って、そして私たちからどんどん流れ込んでくる知識や情報を活用し合って、そして結果を出していくと。
もうなんか本当に業種も様々っていう言葉じゃ片付けられないぐらいの多種多様さですよね。
そうなんですね。まさに道場っぽいでしょ、
うん、道場っぽい、
うん、これをまあ月謝というかね月謝とはうち呼んでないんだけど、どんどんどんどん皆さんが学んで成長していくと、うん、でこの中核にあるこの営み、
うん、
これをよりこう3つの、さっきクローバーのような形を想像していただければと申し上げましたけども、うんうん、3つの方向に今広がってきていて、うん、1つは地域に、
地域、
はい、1つは業界に、
業界、
一つは企業組織にっていう広がりが今事業として展開されてるんですね。
地域と業界と
企業組織、
はい、はははは
これ、まあ、もうちょっとだけ説明すると、はい、地域っていうのは地域地域でこの今我々がやってる実践会のようにいろんな人たちが地域単位で集って、
ははは
そしてやはりこの小坂雄二のナレッジを、うん、ワクワク系をよりこの方程式をより深く理解し自分たちが学習し習得して活用して結果を出すと、うん、いうことを地域単位でやっていくと、
うんうんうん、
でこれがこの地域にワクワク系を広げていき根付いていく活動を、今経済産業省の認定を受けている、
うん、
ワクワク系の全国展開事業ですね、
うん、小坂さん今さらっと言いましたけれどもすごいことです
よ。そうですね。その経済産業省さんが、うん、まあ、認定をしてくださって、経済産業省認定事業として今地域に展開している、うんうん、この地域の今パートナーは、まあ、今お話をし始めたところですけれども地域の地方の金融機関さん、うん、銀行さんであったり、はいはいはい、信用金庫さんであったり信用組合さんがパートナーとして展開していくということが今具体的に話が進んでいたり、うん、あるいは今東京に板橋区というところ区があるんですけども、板橋区では板橋区という地域単位で今ワクワク系に取り組みをされていて、これはもう区の予算でやってるので、
うん、
非常に真剣にそして継続的に取り組んでいただいてたり、こういう地域展開があると。業界っていうのは今申し上げたような、今地域はちょっと分かりやすいよね、
うん、
例えば、
ね、
山口県なら山口県の下関なら下関にみんな集まって、山口県下からわーっと集まって、
はいはいはいはい、
それでみんながそこで、学び続けると、うん、で結果を出し続けるというようなイメージって作りやすいと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
この同じことを業界っていう軸でやると、
はい、
例えば今具体的に進んもうずっと進んでいるのはペットショップとか動物病院さんといったペットの業界、うん、あるいは住宅リフォームという業界、
はい、
これそれぞれその業界のある企業さんが、まあ、例えば住宅リフォームであればアサヒウッドテックっていう床材のメーカーさんがあるんですけども、そのメーカーさんがまあ中心となって、うん、このワクワク系を住宅リフォーム業界の人たちが学ぶというやはり道場をですね、
なるほどなるほど、
やると、うんうん、いうようなことを私と一緒に今協業して、今年からはまあ楽器業界が始まったり、これから順次業界という軸で、ですから地域という軸と、まあこれを例えば縦軸だと捉えると業界という横軸がまた、
あ、その広がりはなんか一気にすごいことになりそうですね。
これはまあ今順次さまざまな業界、まあぜひねこれを聞いてる方の中でうちの業界でもちょっと関心あるなって方はお声かけていただきたいと思いますし、 まあ、そういうのがあるんですね。それから企業組織っていうのは、これはあの先ほど申し上げたワクワクマーケティング実践会の中にチェーン店、例えばあの直営店舗で200店舗ぐらいお持ちだとか、100店舗お持ちだとかいうような会員さんがいらっしゃるわけですね。あるいは社員さん、例えばメーカーさんでもう社員さんが何百人もおられるとか、中には何千人もおられるとか、そういう企業さんがいろいろおられるんですよ。でこういう方々はあの、まあ、同じようにまず実践会のメンバーでいてくださってるんですけども、やっぱり大きな課題っていうのは会社全体の中でどうやってワクワク系を広げ、活用していくかっていうことがありまして、ですからそこってまた私の小坂雄二のナレッジの中に組織をどう、さっき説明したように、その人の心と行動の科学を軸にして、組織をどう育成していくかとか、人材をどう開発していくかっていうのが入ってるでしょ、それからそこでの学習ってどうやっていくんだとか、その組織の中の浸透ってどう作って、普及ですね、普及ってどうやっていくんだとか、これは私の専門知識としてあるので、これを主に活用して組織全体にワクワク系を広げていくという動きがあります。
すごい。
ですからこれがまあそのクローバーの、三つ葉のクローバーの中心にワクワク系マーケティング実践会があって、地域業界企業へというふうな広がりが今、特にまあ今年に入って急速に、
そうですよ、
この3方向に
小坂さんがやろうとしていることではないですもんね。もうどんどん広がっていることですもんね。どんどん広がって、
はいはい、単なる構想ではなくて、あのすでに具体的な動き、まあ、先ほどの業界でも、まあ、ペットから始まったんですけども、はい、6年前からやっておりますし、まあ、地域は今経済産業省さんの認定もいただき、まあ、金融庁さんの方にも私よく伺っているんですけど、その銀行さんとかと提携するということで、はい、いろいろと ご助力をいただきながら展開が進んでいると。
なるほど。
まあ、ちょっと長くなってしまいましたが、
いやいやいやいや、これ多分でも聞いた方は今冒頭でね、小坂さんのナレッジを伝えてこうマーケティングを伸ばすんだけれども、コンサルじゃないっていう、
そうですね、
学習支援なんだっていう意味がちょっとお分かりいただいたかもしれないですよね、はい、ありがとうございます。さあ、さらに深くその世界にちょっと触れてみたいという方にも、各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、そしてワクワク系マーケティング説明会がございますよね。
はい。
こちら次の開催が、10月13日金曜日が仙台開催、10月26日木曜日が東京開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
仁田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。